今日は清水武史レポーターが電気通信大学にお邪魔しています。では早速伝えてもらいましょう。武史くん。
はい、今日もお呼びいただきましてありがとうございます。月曜日のとこ清水武史です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、めみさん、先週はお休みいただきましてありがとうございました。
うん、いや、
はい、まあ、先週僕休んでたんですけれども、放送はこっそり聞いてたんですよ。
あ、そうだったの？聞けたの？
はい、もう今やアプリを使えば日本全国世界中からも聞こえるんで。
そうですね。
はい、
う
ん、いつも僕移動中とかに放送を聞いてるんですけれども、移動中って真由美さんの声はしっかり聞こえるんですよ、当たり前ですけれども、
うん、
ただ一方でその BGM って聞こえないんですよ。この何かのコーナーのジングルですとか、喋ってる最中後ろで流れる曲とかが、あれをね、静かなところで聞いてると、あ、こういう曲が後ろでかかりながら真由美さんっていつも喋ってるんだなっていう、うん、ちょっと変な発見がありながら、
私も今初めて知りました。うん、そうなの。
あとこう、なんていうんですか、時間になっても自分が呼ばれない不思議さっていうのは、なんかあれって思いながら、あ、なんか違う人と喋ってるみたいな変なね、うん、嫉妬はしなかったんですけれど、まあ、
なんか思わず口出したくなっちゃったんじゃないですか。はい、
そうですね。いや、メール送ろうかなとかちょっと思ったんですけれども、いや、ね、名前変えて送るのもちょっと、ね、読まれても恥ずかしいし、読まれなかったら悲しいしとか思ってちょっとその衝動は抑えつつ、はい。
そうでしたか。
はい。はい、というわけで今日はですね、電気通信大学さんの方にお邪魔をしているんですけれども、
はい、
ですね、まあ、調布の駅から歩いて、5分ほどのところにキャンパスがあります。調布が丘の1の5の1にキャンパスありまして、うん、こちらキャンパス今いるんですけれども、
うん、
結構、まあ、すぐ近くに木がたくさんあるんですよ。
ああ、そうですね。
はい。うん、だからね、鳥のさえずりがさっきからすごい聞こえてて、なんか都会の中にいながらもこんな、自然な中で過ごしてらっしゃるんだなと思いながら、はい、来ています。
そうですね。
で、外の天気なんですけれども、ちょっと曇りがかっているんですけれども、はい、太陽は見えていまして、今外ちょっと暖かくて 21.9 度くらい、僕のいる周辺はあります。
そうですか。はい、じゃあ太陽が見えてるってことは、雲はかかってくるけれども、ちょっと薄日が差してくる可能性ありますね。
そうですね。
うん、
僕のところからも日が見えますし、はい、というですね、中でですね、早速、レポートしていきますけれども、今日はですね、毎年恒例なんですけれども、11月の23日金曜日から25日の日曜日までに開催される調布祭について、ですね、調布祭実行委員長の足立良太郎さんと、障害局長でありステージ担当の、古田翔太郎さんのお二人にお話を伺います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、足立さん、はい、実行委員長よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
足立さん、なんかホームページでお写真見たんですけれども、それは真っ黒に染めてたじゃない地毛だったんですけど、今茶髪、金髪に近い。
そうですね、ちょっと昨日気合い入れのために、はい、ブリーチを入れて金髪にしたんですけど、当日は何色になるか分かりません。
変えるんですね。もう今日は、はい、モノクロのセーターですけれども、はい、早速なんですけれども、今年の調布祭のテーマについてお伺いできますか。
はい、今年のテーマはですね、はい、百花繚乱といたしました。はい、で、こちらのテーマを決めた理由は、はい、電気通信大学は今年で100周年ということで、はい、で100の字を取り入れたいなっていう思いと、また100の字を取り入れて何かいい意味を込めた四字熟語があればなと思い、その百花繚乱という文字が、冷えた人物が多く出て優れた立派な業績が一時期にたくさん現れるという意味だったので、これは調査でたくさんの成果が出たらいいなと思い、このテーマにいたしました。
はい、お二人とも去年から実行委員をされてらっしゃったんです。
そうですね。
そうです。
去年初めて挑戦されてで、どうでした、感想とか。
そうですね、でも僕らはその企画で忙しくて、なかなか楽しめなくて、そうですね、今年も多分楽しめないんですけども、うん、なんかみんなが楽しめたら、楽しめる調査が作れたらいいなと思います。
遠藤下の力も、
はい、そうです。
まあ、前向きな感じですけれども、じゃあ続いて古田さんに、今年の ステージ企画をちょっといくつかご案内いただきたいんですけれども、
はい、ステージ企画はいくつかあるんですけれども、やっぱり見どころは調布祭終わり祭りで、かまいたちと相席スタートユニバースっていう 結構流し入れた すごい有名な方たちが来てくださって、入場無料で調布市にお住まいの方とかもう誰でも来れるので、ぜひ皆さん来てほしいなって思ってます。
かまいたちさんと相席スタートさんとあとユニバースさん、結構もう M1 とかでも名前見ます
ね。そうですね、結構僕でも知ってる名前だったのですごい僕そんな詳しくないんですけど、それでもすごく去年も M1 とか見て全然すごく面白かったので、はい、本番が楽しみです。
はい、あとまあ、この、まあ、電気通信大学通称電通大の調布祭といえば男性陣によるミスコンなんですけれども、こちらもちょっとよろしいですか。
そうですね、僕はミスコンは去年携わらせていただいたので、その時すごくやっぱりミスコンにかける情熱がすごい方が多くて、こちらもやっぱり生半可な気持ちじゃやっていけないなっていう気持ちで、もうしかもミスコンが調布祭の最終日の最後の一番大取りの企画なので、一番大勢の方に見てもらえる素晴らしい企画なので、ぜひ皆さんお越しいただけたらと思います。
もうエントリーとかってのは終わってる？
そうですね、もうエントリーも済んでて、今リハーサルとかを進んでいってる状態だと思います。はい、
どんな方が出るかとか、ちょっとしたこととかでもいいですか？
そうですね、結構普通にしたら普通の本当にどこにでもいるような男性でも、やっぱりメイクと服装ですごい変わってて、結構見応えがあって面白いと思います。
古田さん自分で出ようとは思わない？
僕は出ようとは思わない。来年もしかしたら出ようかなって思うんですけど、しかも去年は司会やってて、司会でちょっと助走させていただいたので、ちょっとそうですね、面白かったです。結構、はい、
お二人2年生だ。
はい、
そうですね。
じゃあまあ来年出ようと思えば。
僕は来年出て優勝したいなと思ってます、
はい、すごい前向きでいいですねあと模擬店の味一番コンテスト、これ去年はどこが優勝したか。
去年は2つの前半のグループと後半のグループに分かれていて、前半か後半どちらか忘れてしまったんですけども、フットサル愛好会ギークっていうところと、ウィングス、UEC ウィングスの、鳥人間コンテストに出場する団体なんですけども、その2つが優勝しました。で、そちら、ギークフットサル愛好会の方が鳥天を作っていて、で、はい、そうです。UEC ウィングスが、電鳥サンドっていうもの、なかなか、オリジナリティのあるそうですね、鳥にかけて
やってます。なるほど、あ、美味しそうですね、それもなかなか。はい、あと今広報用にアプリがあるんですか？
そうです、アプリをすごい頑張って作ってくれていて、はい、で今 iOS 版ができて、で今すぐにでも普通にインストールできて、で調査までのカウントダウンやパンフレットのスケジュールなども見れたりして、あと企画とか模擬店とかも見れたりするので、ぜひぜひiPhone を持っている方は入れてほしいのと、あと当日模擬店などで使えるおまけ券というものが今年から、アプリに実装されてましたので、誰でも使えますので、3回まで使えるので、ぜひアプリを入れていただきたいと思います。ぜひ
これはアプリのストアに入って、調布祭とかそれ検索すれば出て
る。そうですね、調布祭って検索したら多分大体出てくるんですけど、2018かな、201868回とか2018とかをがあれば、そのオレンジのアイコンなので、それを入れてもらえる。
はい、わかりました。あともし何かお伝えしたいこととか、こっそり教えてもらえることとかあったら、ちょっと見どころでも何でも。
そうですね、まだ非公開なんですけれども、はい、今週金曜日に追加でのゲストがもしかしたら来るかもしれないので、そうですね、かもしれないので、ちょっと公式ツイッターの方をフォローしていただければと思います。
公式ツイッターもあるんですね。
はいはい。
まあ、大体その、調布祭のホームページには、
ホームページにも載せる予定なので、そちらの方もチェックしていただければと思います。
アプリにも、アプリもその発表の時に、開放されるので、はい、その情報が開放されるので、ぜひ アプリインストールしてください。
もし今週金曜日に追加のゲストの方が出るということで
かもってことですね、はい、
ではちょっともう一度調布祭についてお知らせさせていただきます。電気通信大学の調布祭は11月23日の金曜日、来週の金曜日から、25日の日曜日までの3日間、もう全日程朝の10時から夜の8時まで開催中です。初日がどんなイベントですか？
初日が、祝日となっていまして、でビンゴ企画などもこちらはやっていまして、はい、全日程ビンゴ企画もやっております。はい、
で最終日がミスコンですね。はい、まゆみさん、
はい、
というですね、あの調布祭なんですけれども、まゆみさんはミスコンとか出たことないですか？
ないですよ。
いや、まゆみさんってこう今日僕もちょっと立って話しと思ったんですけど、僕も背が高いですし、
なんか
もしやというふうに、逆に男装とか男装コンテストとか
ね、そういうのもね面白いかもしれませんね。
はい、いや結構もうあのもうこのダンスコンテストミスコンはもう毎年恒例で面白いよね。
そうですね、面白いですね。女装がすごいクオリティの高いもので楽しいです。
そうですね、以前は准教授が出て、そこで、そうです、電通大に准教授が出て、そこでもすごい盛り上がりで優勝をなさってたので、そうですねそれは伝説のやつなんですけど
はい、というわけでですね、今日はですね電気通信大学さんから、お届けいたしました。ではスタジオにお返しいたします。
はい、足立さん、古田さん、ありがとうございました。今ね忙しい時ですよね。もう来週ですものね、頑張ってください。いやー、女装男子によるミスコン、男子ですからね、皆さん誤解なさらないように、それほど美しい人が揃うそうです。ぜひ皆さん足を運びください。さて、明日は岡本レポーターがタピオカドリンクと豆腐の店フォージュアンさんからお送りします。